今日はヨハネの福音書の21章を見てまいります。21章の1節から14節、イエス様がよみがえられた後に大量の奇跡をなさったことを見てまいります。聖書を拝読してお祈りいたしましょう。ヨハネの福音書21章1節から14節です。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、そして他に二人の弟子が同じところにいた。シモン・ペテロが彼らに、私は漁に行くと言った。すると彼らは、私たちも一緒に行くと言った。彼らは出て行って小舟に乗り込んだが、その夜は何も取れなかった。夜が明け始めていた頃、イエスは岸辺に立たれた。けれども弟子たちには、イエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を打った。すると、おびただしい数の魚のために、もはや彼らには、網を引き上げることができなかった。それでイエスが愛されたあの弟子がペテロに、シュダと言った。シモン・ペテロはシュダと聞くと、裸に近かったので上着をまとい、湖に飛び込んだ。一方他の弟子たちは、魚の入った網を引いて小舟で戻っていった。陸地から遠くなく、ペキスほどの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていて、その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペテロは船に乗って網を陸地に引き上げた。網は153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったのに網は破れていなかった。イエスは彼らに言われた。さあ朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねはしなかった。イエスは来てパンを取り、彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中から蘇って弟子たちにご自分を表されたのは、これですでに三度目である。十二弟子は、イエス様が蘇られた時に、女たちから、伝言を受けました。ガリラヤに行きなさい。そこで、会うことができると。彼らは、蘇られた日の、夕方、イエス様に会いましたし、また8日後にトマスも同席した中で会いましたけども、ガリラヤに行きました。ヨハネはその際、ガリラヤ湖、別の名をテベリア湖にいました7人の弟子たちに姿を現された時のことをここで証ししています。ペテロ、トマス、そしてナタナエル、ゼベダイの息子たちのヤコブと、この書を記したヨハネ、そしてあと2人、合計7人です。この箇所を通して イエス様が弟子たちを年頃に迎えて励ましてくださったことを共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、改めてイエス様の恵み、豊かな交わりをここで思い返したいと願っています。主が私たちを心遣って私たちを励ましてくださることを聞くことができるように、また信仰を確かにできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。まずこの箇所で覚えたいことは、漁に行きますけども魚が取れなかったという出来事の意味です。ペテロがイエス様がなかなか来られず会えなかった中で、私は漁に行くと言いました。手持ち無沙汰であったということが考えられますし、また、もう自分がどうしていいのかわからなかったという状況があったかと思います。主に会えると思って確かに伝言いただきましたので、会えるはずだと思いましたけども、なかなか会えませんでした。期待した通りにならないと、私たちはつい疑いの心を持ってしまうことがあります。信じたはずなのに、約束をいただいたはずなのにならないと、つい待ちきれなくなって自分の思いで行動してしまうことがあります。本来ならばエルサレムで父が私を使わしたように、私もあなた方を使わしますと言って聖霊を受けなさいと声をかけられたはずですから、主の働きを受け継いでなすことが御子であるということをはっきり告げられたはずなんですけども、まだ復活を伝える、証しする力はありませんでした。むしろイエス様があらかじめ告げた通りですけども、捕らえられるときに彼らは逃げ出してしまい、ペテロは主が告げた通りに、彼は自身は激しく否定したんですけども、主を知らないと、関係ないと三度も言ってしまい、その後に予告の通りに鶏が鳴きました。彼らはこれらの失敗の痛手がまだ癒えていなかったのでしょう。私たちもまた警告されていながら罠に陥ってしまうことがあります。弟子たちの中には主に使わされたものである使徒という務めには自分たちは不適格だという失望がありましたゆえに、漁師に戻る方がいいんではないかという思いがあったのでしょう。私は漁に行くと、彼らのリーダー格でありますペテロが言った言葉に、彼らも私たちも一緒に行くと従っていきました。漁をすることは何も罪でもありませんし、食料を得るために、良いことなんですけども、しかしそれは主の命じられた務めを放棄する誘惑に乗ることでもありました。それは、自信がなくなって信仰生活を また奉仕をやめた方がいいんではないか、そう私たちが誘惑されるのに似ているかと思います。一晩中漁をしましたけども、魚は取れませんでした。何も取れなかったとありますから、一匹も取れなかったのです。それは、かつて召される前に、不良だった時に、漁師として失望したのとまた違った失望ではなかったかと思います。自分の思いで主が語られた言葉を受け止めて従うことができないで、なしたことは、うまくいかなかった。そういう意味で、失望は大きかったのです。イエス様がその、手たらくを見られたら、どんなに悲しむだろうかと心が痛んだかもしれません。ごめんなさい。ちょっと切りますね。そんな時にイエス様は声をかけて大量の奇跡を再現されました。その時、岸からあまり遠くなく、100メートル弱です。ですから、見える距離ですね。朝もやがあったかと思いますけども。岸辺から声をかける方がいらっしゃったということに気づきます。5節をお読みいたします。イエスは彼らに言われた。子供たちを食べる魚がありませんね。彼らは答えた。ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れます。その通りにすると、おびただしい魚の群れが網にかかりました。当初彼らはそれがイエス様だと分かりませんでしたけども、ヨハネが主だとペテロに声をかけたときに、ペテロは裸に近かったのでと上着を着て、これは泳ぎにくかったと思うんですけども、イエス様前に裸で出たくないと思って上着を着て、それで泳いで、一目散にイエス様元に向かいました。残された弟子たちは、なんとか網を上げようと思ったけども、上がりませんでしたから、そのまま、網を捕まえたまま、岸に向かいますので、遅くなりました。この奇跡は弟子たちが人間を取る漁師として弟子として主の働きを担う飯をいただいたときに示された奇跡です。同じような奇跡があった時の記録を見てみましょうか。ルカの福音書の5章の4節からです。新約聖書の 17ページの下の段です。少し状況が違いまして、一日取れなくて、後片付けをしていた、網を繕っていた、状況の中でのことです。ルカの福音書5章4節から11節をお読みいたします。話が終わるとシモンに言われた。深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。そしてその通りにすると、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに助けに来てくれるよう合図した。彼らがやってきて、魚を2艘の船いっぱいに引き上げたところ、両方とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください。私は罪深い人間ですから。彼も一緒にいた者たちも皆、自分たちが取った魚のことで驚いたのであった。シモンの仲間のゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると、すべてを捨ててイエスに従った。前回は、イエス様がご自身の権威を示して、弟子たちを召すための奇跡でした。今回は、以前と変わらない主が共におられ、そして彼らに与えられた召しも変わっていないこと、それを再確認するための印でした。そこで明かされていることは、たとえ私たちが変わっても、また状況が変わっても、たとえ挫折したものであったとしても、神様は私たちを見捨てておらず、立ち上がらせてくださり、守り導いてくださる、という証拠です。私たちは見捨てられていないのです。最後まで捨てられずに守られます。自信をなくしているときに主はそばにおられて、私たちを励まし、立ち上がるようにしてくださいます。彼らはこの奇跡を通して、主も変わっておらず、いただいた救いも召しも変わっていないことを気づかされました。そして、勇気をいただいたのです。平安をいただいたのです。イエス様は、私たちの状況が変わっても、また私たちが強くあっても弱くあっても、変わらずに私たちを顧み、守り、導いておられます。第三に、覚えたいことは、ヨハネの福音書の21章7節以降ですけども、主が彼らのために食事を用意された。必要なものを満たしてくださったことです。先ほど申しましたように、ペテロは、主だという言葉を聞くと一目散に、上着を着て、泳いで主のもとに行きました。そして、網を抱えたまま、 他の弟子たちは船を岸に、引き上げていきました。21章の9節と10節を読みいたします。ヨハネ伝21章の9節10節。こうして彼らが陸地に上がると、そこには炭火が起こされていた。その上には魚があり、またパンがあるのが見えた。イエスは彼らに、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われたとあります。弟子たちはこうして迎え入れられて用意された食卓に導き入れられました。これまではイエス様が食事を用意したという話はなくて、弟子たちが用意するようにイエス様は頼んで、あるいは命じて食卓が囲まれました。しかしこの時はイエス様が用意されたのです。全知全能のイエス様ですから、どんな風にされたかと思うんですけど、これ私の想像です。イエス様は、魚があれと言って魚を出して、パンが、石がパンになるように命じたのでもなく、ちゃんと手をかけて用意されたんではないかと思います。炭火を起こし、そして、パンをこねて、焼き、また魚を取って、それを、起こした火に並べて食卓を、しっかり、用意されたんではないかと思うのです。そして、弟子たちが、漁を諦めて帰ってくるのを待って声をかけて、そしてちょうどよく食事をいただけるようにされたのです。まあ、キャンプとは違いましたけど、野外で楽しく食卓を囲んで交わることができました。その中でイエス様が自分たちのことをご存知の上で、帰ってもてなしてくれた、その愛に感謝したんではないかと思います。彼らは自分の力で主に従うことができませんでした。これまで自分たちでイエス様のために食事を用意して、食べてもらったんですけども、今はそれもできませんでした。普通岸から声かけるっていうのは、魚取れたかい、分けて食べさせてくれというやり取りのはずだったんですけども、ありませんと答えなくてはいけなかったのです。私たちもそういう時があります。弱った時は神様に捧げたり奉仕したりできないこともあります。しかしそんな時にも神様は豊かな養いと、また癒しと、そして楽しい交わりを用意して与えてくださいます。神様の招きは私たちが元気な時だけでなく、むしろ弱い時に与えられています。ですから私たちは強い時も弱い時にも、どんな時にも主の招きに応じて、あるままで礼拝をお捧げいたしましょう。主は豊かな祝福を用意してくださっています。 イザヤ書の55章を開いていただけますか。旧約聖書の1261ページです。55章の1節から3節をお読みいたします。イザヤ書55章1節から3節。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てくるがよい。金のない者もさあ穀物を買って食べよう。さあ金を払わないで穀物を買え、代価を払わないでブドウ酒と乳を。なぜあなた方は食料にもならないものに、もののために金を払い、腹を満たさないもののために浪するのか。私によく聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は脂肪で元気づく。耳を傾け、私のところに出て来い。聞け、そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と永遠の契約を結ぶ。それはダビデへの確かで真実な約束であると。ここに神様の救いとまた招きはただで受けようという招きであることがわかります。イエス様は食卓のみならず、ご自身すべてを私たちにさあ取って食べようと、私のものを受けようと差し出しておられます。それは信じて救われるときにもそうですし、信じて歩むときにもそうです。私たちの歩みは信仰から信仰、そして恵みから恵みへと進んでいくのです。だからこそ私たちは主に従い、また共に歩み、また仕えていき、また出て行って証しすることができるのです。改めてすべては主から出たことであり、主の恵みであることを覚えて信仰のうちに歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうかあなたの恵みのうちに信仰によって歩めるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。